フリラジテックアベニュー2週に一度お送りしておりますフリラジ技術系番組テックアベニュー、お届けしたのは私ヤンマと
タロケンです。
いやー今日はさ、
うん、
俺もねこの後の、ね、アフタートークの予告を打ち忘れてさっき言ったんだけど、今日収録だよっていうのを、まあ、ツイッターに流したわけですよ、
うん
うん、そしたらなんかタロケンさんの反応がなかなかなくて
そうなんだね
ねえ、
うん、寝てました完全に忘れて寝てました
そうまあまあ、うん、収録という意味ではね、まあ、10分も遅れずに始まったんで、
うん、まあね、
まあまあだからアフタートークにも影響なくこの範囲だったらいけるかなと、むしろこのスケジュールでやってるとさ、
うん、
そもそものロスタイムがまあ15分20分ぐらいしかないわけよ。
まあそうだね。
そう、うん、っていう状態でやってるんで、ロスタイム食われちゃって、うん、おーやべ、もうね、うん、何、アフタートークの時間だって言って、本編そこそこにとか言うと大変なんだけど、
うんうん、
まあでも前にあったよね、うん、なんか、やべ、本編取りきれないから、いっぺんアフタートーク行って戻ってきましょうってやつやったよね。
うん、ああ、そうやな、それ。
ね、やったよね。
途中で切るっていう。
そう。
なるほど、うん、確かに。
はい。
うんうん。そっか。いや、でもまだ、うん、たまたま、本当にたまたま、なんだ、うん、明日お客さんとこ行くのに何時頃行きますって連絡しなきゃって思って、うん、ずっと思ってて、でもずっとうだうだ寝てて、でもいい加減9時半ぐらいまでしないと失礼かなと思って、起きてそれ打って、で、ふと iPhone のカレンダー見たら、うん、お、今日収録日じゃんっていう。全然気がついてなかったという、う
ん、はい、っていうくらい、まあまあ緩くやってますけれども、うんうん、はい、まあね、そう、仕事とかでも今日なんか私は一日中喋ってた感じだったんで、
あ、そうなんだ、
うん、そう考えるとね、こう、そう喋り倒した後にここに来てるっていう、
は
い、
うん、なるほどね、
ところではありますけれども、いや、まあでもさ、うん、このだから季節がまただからよくわかんない季節になってきたじゃん。
あ、まあそうだね。
そうずっと暑くてきてさ、これいつまで暑いんだって言ったらさ、うん、急にドンって寒くなって、
ね、
急に寒くなって、北海道とかさ、なんか東北の方では関節がどうのこうのとか言ってて、でその割にはなんか富士山の初関節は遅れてるとか言ってるし、
うん、あ、そうなんだ、
うん、そうで、まあいざこっちのね、まあ、関東東海ぐらいのとこまで来ると、うん、まあ、一瞬は寒くなったんだけどまた暑くなっちゃったじゃん、
う
ん、
そうか、うん、東京暑いのか、
そうか、そう、でだから日中は暑いんだよ、
ああ、
うん、夜になるとっていうか、だから日が落ちると急に寒くなっちゃうから、
うん、ああ、まあね、そうそう、夜はやっぱ冷えるんだ、
そう、だから暑い方に合わせても困っちゃうし、うん、寒い方に合わせていくと日中きついし、
うん、
っていう、
確かにね、
非常に難しい状態で、そう、
うん、
だからまあ下手すりゃだからね、日中は冷房をかけて、まあ、夜はまあ暖房こそまあかけるかかけないからいいんだけど、まあ、とりあえず毛布車って寝るかみたいな、
うん
うん、っていう状況なんで ね、まあ、皆さん体にはお気をつけくださいというところだと思うんですけれども、うん、という、
これは秋として認めていいのかどうなのか、
どうなんだいや、これは秋じゃないだろう、
秋じゃないな、
夏ってきて冬、夏ってまだいう感じのさ
もはやなんか、うん、新しい季節の名前つけないと見るかもしれないな、
うん、そう、いや、だからあれだよ、何、令和ちゃん6歳、うん、お天気のコントロールが得意っていうあれのさ、
うん、
スイッチガシャンってやりやすいんじゃん、もうオンとオフしかありませんみたいなさ
暑いか寒いかどっちかみたいな、ね、
そう得意どころじゃねえだろ、中間をちゃんとやれよみたいな
そうですね。うん、いい加減、秋らしい日にちが出てくるといいけどね、
うん、
って感じ
だ
ね。
そうなんだよね。うん、まあだからどうだろう、うん、まあ2週間とかそんくらい前にさ、
うん、
まあ関東はまあちょっと別かもしんないけど、まあちょっと離れたエリアをまあバイクでね、うろついてた時には、うん、ああ、うん、ちょっと秋らしいなとは思ったのよ。あの時にはだから、茨城から福島くらいか、うん、
うん、
うん、あの辺をまあぐるっと回ってきたんだけど、うん、あの時には、うん、うん、秋かなっていう感じだったんだよ。まあ天気もまあ割と晴れ気味だったし、うん、うん、まあいいかなっていう感じだったんだけど、うん。
うん、でも紅葉とかその辺はまだでしょ、全然。
紅葉はね、高いとこ上がれば色はついてるけどぐらいな。
まあ、うん。そうか。まあそうなの。高ければまあね、確
かに。そう、
ね、
うん。高いところまで上がった時に、ふっと脇を見ると、うん、ダム湖がめっちゃ枯れてるところとか、
う
ん、おお、水ねえんだなって言って、まあすぐ隣の地域が行くと、まあこっちは、あ、水あるなとか、
うん、
のないとか本当全然ないっていうかさ、あのだから、だからダム作るときに当然あの横あの山肌になってるとこがあるじゃん、岩肌になってるっていうか、うんうんうん、あれがさもうすっげえ出てるのよ。
あ、
だから水がある程度来るとさ、もうあの、うん、何その木 の, あの生えてるところよりも上に来るから、うん、あのその水面がねもうあの木のところまで被ってるんだけど、うん、あの思いっきり減っちゃっててさ、あの土が思いっきり見えてる状態っていう、うん、あれはもう水ねえなっていう、そういうところもやっぱあったから、うん、
そうか、場所によって降ってる降ってないとか極端に違うのか。
そうなのよ、
うん、
この状態でだからこの後だからまあどっちかっていうと、うん、だから夏と冬だったら夏の方が降るわけだから、
まあそうだね、
うん、うん、そう考えたらじゃあこの後冬どうすんのって、水不足のまま行くのみたいなところも出てくるし、
そういうのもさすがに台風何号が発生しましたって話も聞かないしね。
こっちには来ないけど、でもフィリピン方面にはまだ発生して向こうに行ってるのはあるから、ま
あ、日本に来たりだけ
か、さすがにこっちにはもう時期としては来ないかなと思うけど、
まあね、
あ、うん、ただまあ線状降水帯みたいなのが来るからね、まあ、相変わらずね。
そう、たまにそれまで台風に関係なく来るからな。
そうそうそうそう、
うん、
また降ってるよっていうのはまああるんだけど、
うん、あ、そうだって去年、うん、ツールド沖縄は雨だったもんな、うん、
確かに、お、
結構な雨だったもんな、ね、
うん、
うん、今年はやめてと思ってるんだけど。まあなんでね、
うん、
まあ雨もまあ降らずに、うん、あんまり暑くもならずに行ってくれるといいなという感じ、
うん、
なではあるんだけどね、11月のあの第2週ぐらいまで。
あ、そうね、まあ
そこまで行けば中継はあるし、ね、
うん、秋のこの時期はさ秋晴れっていうぐらいでさ、うん、晴れてほしいんだけどさ、うん、でもまあこの収録火曜日にやってるけどね、明日水曜日は荒れた天気ですなんつって、うん、あのなんか全国的に雨の予報出てるし、うん、今ねあのテレビの画面見てる感じでは、
うん、なるほど、まだわかんないな、うん、
まだわかんない、だから、うん、本当にねなん か, だから季節がさ、もともと日本の四季じゃなくなってきちゃったな感はすげえあるわけよ。
まあそうだよね、
あ、なんかこの先1週間の天気とかいうのもだいぶなんか雨並んでるもんね、
うん、あ、そうなのか、
あっていう、うん、うん、まさにね今この収録喋ってるところのリアルタイムで脇で、うん、あのテレビね、うん、映像だけついてるやつを見てたらたまたま天気予報やってる時間帯なんですけどっていう、
そうか、うん、なるほど、
うん、
まあ昼間雨降ってる分には下手したら俺の生活だと気がつかないっていうことがあるからな。
まあだいぶ夜型なんでね、太郎健さんの
場合、
ね、
夜しか起きないみたいなことになってるけど、
私は逆にもうだからあの夜それこそね、まあ収録があるからこのぐらいの時間なんとかまあやってますけど、うん、どちらかというと何もなかったら寝てるかもしれないぐらいの時間帯なんでね、
そうか、
なかなかまあそんな感じでスケジュール、うん、まあ、うん、どっちかっていうとだから朝寄りに動いてるのよ、
あ、まあそうだね、
まあだから会社的には10時から19時とかだいぶ後ろ寄りのあれなんだけど設定としては、その会社 の, その稼働時間とはまあちょっとずれてというか、どうせまあフレックスもあるしみたいなのも含めて、うんうん、でまあ、あとねそのまあ部屋の中、まあ、あの家事とかそういうのもあるから、
うんうん、
まあ、何その洗濯したりとかさそういうのも含めてやっていくと、うん、どっちかというとやっぱ朝方なのよ、じじいになってきたかなと思いながら朝方やってんだけど。
でも会社は19時までなのに、うん、下手したら夜9時には寝てるかもしれないっていう、
そうだね、
そんなスケジュールになるんだ、
うん、だから会社は19時までですって言うとさ、だからまあその最後のね、あの枠がだからまあミーティングが何時に入ってるかはちょっとまあ別として、じゃあその炊飯器のスイッチだけ入れとこうかみたいな感じで米炊いとくわけよ。
もうあのご飯の準備に入ってるだけ、
そうそうそう、まあだからさすがにこう鍋振ってるわけにはいかないけど、
まあね、まあね、
そうそう、あのまな板包丁でなんか切ってるってわけにいかないけど、うん、炊飯器とかさもうスイッチ入れときゃいいやつはさ、うん、
まあね、
入れとけばまあできるじゃん、
まあ、そうだね、確かに、ね、
であとまあおかず揃えてドンって出したら、うん、まあ、うん、あの7時半とかには飯食えるから、
まあね、確かにね、
8時8時半って来ても9時ぐらいには眠いわって言って寝ちゃうとか、
うん、すげえなそのペース、うん、
いやでもだから、だから最近のね、まあこの令和、まあ令和まで来なくてもちょっと前の平成ぐらいの世の中でもってもだいぶあの、まあ、世の中がこう後ろ寄りになってきた感じはあるけど、
うん、
まあだから0時まで起きてる人は割と多いとかさ、まあ、終電まで作業してとかも含めてだけど、うん、だけど、うん、その前っていうかさ、まあだから、うちの親ぐらいの世代、うん、だからまあ、うん、うん、まあ昭和生まれ、まあ平成前期 やの、あの、サラリーマン世代だよね。っていうのはさ、割となんか10時ぐらい寝ちゃったイメージも強いんだけどさ。
まあでも俺、小学校の頃でも、まあ10時には寝させられてたけど、布団に入るの9時半ぐらいじゃなかったっけ。
ああ、そうか。いやだから逆にだから0時まで起きてるなんていうのは、あの、大晦日ぐらいなもんで、
あ、まあ、さすがに0時はね、うん、親ももう寝てるけど。
さ、最近はだから0時とか普通にみんな起きてる感じがあるじゃん、印象的に。
まあ、だって世の中のアニメとか深夜番組とか普通に0時半からですとか。
うん、あ、まあ、まあ、だから深夜番組っていうか深夜枠ってさ、まあ、リアルタイムでまあ見る人たちもそれなりにいるけど、どっちかっていうとまあ録画で後で見りゃいいやみたいな。で、あの、まあね、まあ、だからそういう色がついてるから、あれ、なめ量が安くてみたいなのもあるからさ。
まあそうだけどね、
うん。あれをだからリアルタイムで見る時代になっちゃったんだなみたいな感じはあるんだけど。
あ、それはこれこの話したんだっけ、あの、ポケモンスリープってあるじゃん。
おうおう、あるね、うん、
あのあれで睡眠時間をまあ管理してよく健康な時間に寝起きするとなんか、ポイントが上がるかやっぱりかよく分かんないけど、まあそういう人たちは本当に規則正しい生活をしてるだけ、あのガチでやってる人たちは。おうおうおう、である日ポケモンスリープのあのYouTube ライブがなんかのイベントやりますと。
うん。
うん、で、それ、何月何日の夜10時からやりますと。
うん。
うん。いうふうに発表したら、そのガチ勢の人たちが、ふざけんな、その時間もう寝てるんだけどって、怒ったっていう話があって。
まあ、そりゃそうなるよね。
もっと早くやれやって言って、10時で寝てるからって怒ったっていう話があったんだけど。
まあ、そりゃそうなるよね。うん。
すげえなと思って。
そう。やっぱだから、まあ、そう、土日とかもそうだけどさ、あの、まあ、日の出か日の出直前ぐらいに、それこそもう、あの、バイクとか車で出かけて、夜中が空いてるうちに距離移動しますと。で、まあ、日中は、まあ、現地で動くのは、まあ、しょうがないとして、で、まあ、夕方、まあ、日が落ちるか、まあ、落ちる前ぐらいには、もう出てきて帰ってくるとか、まあ、そういう動きを割とするのよ。そうすると、まあ、あの道も空いてる時間帯だから、まあ、結構な距離まで行って帰ってこれたりとかするんだけど、これをさ、うっかりだからその朝出ずに、あの、まあ、昼飯近くなってきたから、もう日が高くなってきてそろそろ出るかとかやると大渋滞起こすじゃん、
ああまあね、
そう、
まあ、
そういうのも含めてやっぱこのね、あの前シフトで動いてるのはまあありなんじゃねえかなと思って、どっちかっていうと最近そっちベースで動いてることが多いんだけど、
まあまあ、その効率はいいし、空いてるしっていうね、
そうそうそうそう、
そうか、
うん、
まああれだな、頑張って起きて昼12時とか、それぐらいかみたいな。
ああ、そうか。
だってこの間、熊本というかオートポリスで、佐賀のロードレース、国体のロードレースの中継があって行ってきたんだけど、その後、熊本に出て新幹線で博多に移動して、博多近くのホテルに2泊して、空いた1日の間で、西日本鉄道全線乗ってきたんだけど、日暮れまでに全線に乗るっていう条件でやると、1時15分間かそれぐらいの電車に乗らなきゃいけないんだけど、ホテル近くの。さてこれ俺切れるのか俺とかも言いながら。ひょっとしたら寝過ごすかもしれないとか思いながら頑張ってきたけど。
そうか。俺はだから、あの、まあ、九州行ってきたの、もう1ヶ月ぐらい前か行ったけど、あの時は、だから、宿の飯がさ、朝6時半スタートとかなわけだよ。
あ、まあまあ、だいたいそれぐらいだよね。そうとかね。
もうだからさ、朝一行くわけだよ。で、食って、で、支度してスタートだから、まあだから7時、7時半ぐらいには出て、で、ぐるっと回って、で、次のところにまただから宿に、まあ夜6時か7時ぐらいに着いて、みたいな。もうだからほら、あの、ある程度ね、あの、まあ、まあ、だからその、夏だからさ、まだ秋冬になってない感じあって暑いんだけど、でもやっぱまあ日が落ちるとそろそろまあこの時期だからっていうのもあるから、で、まあちょっと早めに入るようにはしてて、で、でもだから6時とかに宿入るじゃんね。で、とりあえず風呂入って出てきて4時半ぐらいに、とりあえず寝るかって言ってバターンって寝るみたいな。まあ日中動いたしって言って。
そうか。
そう。みたいな感じだね。もう割とだからもう、あの、日の出とともに起きてみたいな、あの、濃厚生活みたいなのになっている。
確かに。
そうそうそう。そんな感じですよ、最近はっていう。
そう
なので、まあこうね、その収録日は、今日は遅いぞって言って、こう体を体調を整えながら来るっていうね、 いう感じで、
なるほど、そう、頑張って起きてるんだ、
頑張って起きてる、そう、
うん、
まあだからそうなってくるとさ、だからね、うん、こう仕事の後になんか飲み会に行きましょうとか、うん、なんかね、うん、あのお客さんと食事会ですとか言うとさ、
うん、
遅いから眠いわけよ。
ああまあそうなるか。
どうやって起きてようかなみたいな感じで、でまあ、うん、うん、まあその前からちょっとね、こう少しこう、ね、時間をシフトして後ろ寄りでも平気なように、うん、朝起きるのを遅くするとか。
もうあれじゃない、思い切ったのなんだ、うん、夜に飲むんじゃなくて朝飲みましょうにした。
朝飲んじゃったら日中仕事にならないじゃん。
いいんじゃないか、それは OK ってことですけど、そういうあの付き合い上、仕事の付き合い上飲むんだった
ら、いやそれだったらだからパワーランチとかパワーブレックファストみたいな感じで朝一集まって飯食って朝食を食ってっていう、うん、あのまあ一時期ね、あのまああれももう結構前、10年20年ぐらい前、あれ流行った頃あったじゃん、うん、一時、
そうか、う
ん、あれに戻ってもいいような気はするんだけど、
うん、
もうあんまりなんか最近あれやってる人いないなと思って。
まあそうね。うん。
うん、
まああと最近やっぱ24時間の営業が、うん、まあまた増えてきたというか、だいぶ
コロナ前に戻ってきたかな。そうね。じわじわと戻ってきた感じはあるね。うん。
うん。なんでまあ俺としては非常に助かるんだけれども。
ああ。
うん。でも言ってもでもまだ静岡市内というか俺が行ける範囲とかだと、
うん、
牛丼屋は当然やってるけど、
うん、
ファミレスはデニーズが4時だか3時くらいまでやってるから、
ほう、
それだけでガストなんかもう12時には閉めちゃってるし、
うん、
ほぼない、うん、24時間はないな、うん、
あ、まあ、コンビニもだってね、あの24時間のところも、うん、まあ、もちろんあるけど、うん、夜閉めちゃうところも割とまだあるし、
うん、
うん、
まあ地方行くと特にね、
うちの周りでもセブンなんかは半分ぐらいは夜閉めちゃう感じかな、う
ん、あ、そんなに閉まってんだ、
うん、
そうか、
なんかだから6時12時とかなっててさ、
うん、
もうセブンイレブン、まあまあ1時間ずつ前後伸ばしたみたいな。
セブンイレブンプラス 2時間みたいな、
そうそう、前1後ろ1伸ばしましたみたいな、うんうん、そう、
うんうん、
そうだからそう、 うっかりだから朝早めにさ5時ぐらいに出てこうとするとさ、うん、おやべえまだやってねえじゃんって言って、うん、ですぐね隣にあるファミマに入ったりとかするんだけど、そう
そういうことか、うん、割とあれだよね、何かの施設に併設してるところだとまあ夜閉まってるとこあるけどさ、
ああ、いや普通にあのロードサイドだよ、
へ、
大通り県道脇とかさ、2車線2車線の県道脇でもそれだよ。
あ、そう。
うん、
なるほど、
うん。そう、だから住宅地といえども、まあ夜は閉めると、
うん
うん、いう感じですけどね。うん、
まああれだよね、うん、あの、スカイラークグループが、スケさんうどんを買収したんで。
ああ、なんか、うん、ニュースになってたね、あれもね。
うん。うん、スケさんうどんは基本的に24時間営業だから、こっちに来ても24時間でやってくれていいなと思ってるんだけど。
なるほど。
九州めちゃめちゃそれは助かったもんな。
あ、
夜中に行ってもやってるし、みたいな。
そうか。
そう。
そうね、うん。あ、そうそう。あとさ、まあだから話はまあだいぶ飛ぶけどさ、まあ、この時期のっていう話でいくとさ、
うん、
あのまあ今選挙やってんじゃん。
ああ、まあそうだね。
うん。まあね、うん、このリスナーの皆さんちゃんと期日前投票行きましたかみたいな感じの、うん、あれはあるんだけど、まあ、最近まあ当日あんま行かなくなったよなっていうか、
あ、俺も全然だな。全部、うん、もう常にもう事前投票してるの
か、で、だからちょっと前はさ、事前投票のところにさ、まあそれでもなんか理由をチェックしてくださいとか言ってなんか欄があった
じゃん。うん。うんうんうん、
今回のやつさ、理由をチェックしてくださいじゃなかったんだよね。なんかそう、理由が一覧が書かれてて、チェックはしなくて結構ですって書いてあって、
へ
そうだからまあね、だからそのね、日曜日にいない方とかさ、そういうのも含めていくつか書いてあったんだけど、うん、該当するものどれかを選ばなくていいですって、もうここにあるやつでいいですみたいになってて、いいのかみたいな。
いや、じゃあだったら最初から書く必要ないじゃん。
そうそもそもそこに入れる意味あんのか、うん、みたいな感じだったけど、
うちでうちの方の、
うん、
あれは知事選か、知事選の時はもう、うん、確かそういう理由ってなかった気がするな、そういう時は。うん。そう、まあその辺も含めてなんかもう、うん、ね、事前投票、期日前投票が当たり前で、別にそこに対して何か理由も求めないみたいな。
そう。ね、だから今だったらさ、もうね、そうだ、ネットにね、候補者、この人はこういう政策でどうのこうのとも出てるし、 で、あの最高裁の国民投票もこの人もこういう、うん、あのやつでこういうあのジャッジを出しましたとかさ全部出てるから、うんうん、昔みたいになんかいろいろ調べる必要ないから楽になったよなとは思ってるんだけど、
まあそうなんだよね、うんうん、そう昔はテレビとか見てないと分かんないとか新聞読まないと分かんないとか
そうそうそう
感じだったから
選挙広報とかさ、うん、新聞とかさ、うん、あの追い込みで入ってくるやつとか見ないと分かんなかったけど、
そうそうそう
もうだってボートマッチとかチェックすれば出てくるじゃん、
まあそうだね、
そうでさ、うん、今回もさもう俺はあのもう投票してきちゃったからあれなんだけど、うん、あのボートマッチ出たからってやったのよ、
うん、
どこの党のどういう政策にマッチしてますかみたいなやつやってくれるから、
うん、
そしたら一番マッチしてる党で 63% なのよ、
う
ん、一番マッチしてない党で 38% なのよ、
うん
だから真ん中のこの3分の1だから上3分の1、うん、下3分の1カットして真ん中のここにみんな揃っちゃってるから、
うん、
大差ねえな多いっていう
そうか
そうでほらあの、うん、何与党よりはこういう意見ですとかさ野党よりはこういう意見ですとか、うんまあ、世の中あるじゃん普通だったら
まあね、
うんうん、右寄りだったらこうです左寄りだったらこうです、うん、もあるし、
うん
うん、そういうのあるはずなんだけどそうでもないんだよね、
うん
あの与党1個と野党2個が 60% 台ですとか、
うん、
で、まあ、そこにくっついてね、うん、あのなんだ与党でも野党でもない有党だって言われてるような党がまああるけどあそこはだって俺 52% とか出てるからやっぱ真ん中だなみたいな
そんなには変わんないな確かにな
だって、うん、与党も野党も 60% 台いってるんだったらさ、うんうん、だから与党だからとか野党だからって選べないじゃんそういう意味では、
まあね、そうだね、
うん
うん
うん、
そう果たしてどこで選ぶ
そうどこで選ぶみたいなその何ボートマッチで選ぶんじゃなくてあの、うん、政権能力としてこの人たちは何ができるかできないかとかさ
まあね、
う
ん、
そういうところで見ていくしかなくなるから、
うん、まあそうなのかな、う
ん、だから政策でこういうこと言ってますってこれ気に入らないけどでもここセットになっちゃってるしなみたいなでセットメニューでこれ外してこっちに差し替えてくれって言えないかなみたいな
あのオプション扱いであのなんかこう、うん、使い分けしたいよね
って
ね
そうあのこう何どこぞの天丼屋に行ってさいや、うん、あの何かぼちゃ外してキス一匹乗っけてくれませんかとかさそういうそういうノリのさそうアラカルトにしてくんないかなみたいな
そうそうそうそう
政策そういうことできないんでね難しいんですけど
まあね
そうでもそう言いたくもなるじゃねみたいな感じのこのボートマッチが出てくるっていうう
んそうか、うん、まあ俺も期日前投票このまま行くとずっと寝てそうだから早めに行っとかないと
そもそも期日前でも昼間しかやってないからね
まあそうだね
そうあでも夜型の人用に夜 の期日前投票っていう枠を一個作りゃいいんだよね
うん、うん、いやなんだったら24時間やってくれてもいいんだけども
まあまあねそうそうそうう
ん、
日中しかやってくれないから。
そうや、思い出したね。日中しかやってくれないから思い出したけどさ、あの、鶴戸沖縄のためのホテルを取ってるんだけど、うん、沖縄行くとやっぱりみんなのもう一泊自分で費用を追加して泊まって遊んで帰ってくるみたいな人が多くて。うん、
ああ、まあ、せっかく行ったからね。
そうそう。そうそう、まあ、レースに関係あるのは土曜の一泊なんだけど、うん、その後もう一泊追加で取れるとか言われて、まあ、俺がホテル全部管理してるもんで、うんまあ、ネットで空いてるかどうかやって多分これでのコースこのプランを選んだら連泊になるだろうなと思って、うん、でネットで予約をしといて、
うん、
でその後ホテルに電話して、まあ、あと名前も最初仮の名前でやってるから、まあ、メンバー決まってない時にカフェで押さえてたわけないんで
なるほどね、うん
うん、最終的にあの名前を、正しくするのと、うん、あとは連泊する人がこの人みたいなので、うん、まとめて電話するんだけど、うん、今回取ったホテルに電話したら、
うん、
いやうちは、予約に関しては別に予約センターがありますと、
うん、
なんでそちらの方に予約に関しては電話してくださいって言われて、うんうん、やってるのが朝9時から夜5時までですとか言われて心の中で俺そんな時間起きてねえよって言うんだから
9時5時で起きてないわでも、まあ、まあ一般人は普通はその時間どっか起きてるからね、うんうん、
まあしょうがないからどっかのタイミングで電話しようと思ってんだけど、
う
ん、
まあそうね、うん、
でもホテルで予約を別でやってますって珍しい初めてだな俺は
結構ある
ある
うんまあだからね、うん、その単発のちっちゃいホテルだったら、まあ、そこでもちろんやるんだけど、うん、最近のだからチェーン系のホテルなんかはもう予約センターに全部振っちゃって、
うんうん、
でそっからだからあの前日とか前々日とかにその店舗の方にドンって落ちてきますよと、
うん、
だそれまでは一括で予約センターの方でやってますっていうところはね増えてるね、
うん、 まあ、予約サイト自体がね、建物ごとじゃなくてもう一括になってて、そこで店舗選んでください、日にち選んでください。
なんだろう、予約サイトになってるところは、うん、だからその予約サイトの情報を、うん、その店舗側からも見ることができますようになってるところは割と多い気がするけど、
まあ大体そうだよね。
うん
うん、
そうそう。だから問い合わせとか の欄に何か書いてると、それが店舗側から、うん、うん、メッセージが来るとかいうのもあって、
うん、
そう。ほ、うん、だからさ、いろんなとこ行くから、それで、うん、だから、何、まあ、普段は、何、まあ、四輪 のナンバーとかは登録してあるから、うん、何もなきゃそれで行くんだけど、今回は二輪で行くのでって言って、コメント欄に書いたりとかすると、うん、うん、うちは、何、その二輪は、なんだ、四輪の一枠そのままで止めていいからねっていうことを、直接そのホテルから書いて、来たりとか、うちは四輪のスペースそんなに多くないから、そっちじゃなくて、うん、こっちの軒先のところに、うん、来て止めてねとかいうのをメッセージくれるところもあるのよ、うん、でそういう意味では、まあまあね、だからまあその店舗の方にすぐ情報が行くようなところもあるんだけど、うん、でも割とね、それこそだから、ね、何週間先とか何回先とかっていうやつは、うん、店舗の方にあんまり行かないっていうか、予約センター側で止まってるケースは結構聞くんだよなと思って、
うん、そうか、うん、そこは楽天トラベルなんだから、楽天トラベルの管理画面見ていいだけの話なんだけどな。
まあ逆にだから楽天トラベルだからこそ余計にその、うん、なんだ、要は旅行代理店で止まってる的な動きをしてる可能性はあるけどね、
うんうん、そうか、
うん、
まあどうなんか分からんけど、
うんうん、
もしくはもうちょっと電話の営業時間長くしてって思うけど、
ああ、
それで9時くらいまでやってるよって。
逆にだからホテル側でやるんだったら、まあ、基本的に泊まる人は夜来るわけだから、うん、だからそういう意味ではだから夜できるんだよ、うん、なんだけど、そのセンター側でやるから、そうそう、やっぱ夜帰っちゃうから昼間なんだよ、
うん
う
ん、だって俺普段あれだもん、基本ホテルだから、うん、当然ね、フロントに20時間、ほとんど人いるから、
うん、
いつもこういう調整の電話って夜中の2時とか3時とかにやってるもん。
まあそれもどうかなと思うけどね。
割とだから暇だからいいんじゃないの、向こう。
暇っていうか、まあなんだろう、まあ日直というか宿直という意味でそこには泊まってはいるけれども、うん、まあなければ仮眠取ってるから、
うん
うん、その仮眠を、まあ、そうそう、逐一起こされたらやっぱりっていうのはあると思うので、だからまあ、うん、だからまあなんだろう、まあ、深夜帯へ、まあ、入るか入らないかぐらいの手前であれば、うん、まあいいだろうし、
うん、うん、
まあ逆にだから朝なんかはね、朝食の対応がどのこうのやってるだろうから、うん、
まあその辺は避けるけどね、
う
ん、
そういう意味ではだから、うん、いわゆるゴールデンタイムぐらいにかけてあげるのがまあ一番、うん、うん、先方としてはいいんじゃないかなと思うけど、
うん、
まあね、
うん、
うん、夜中かけてくるとこいつ夜中かけてきやがってってやっぱ思われるんじゃねえかなって思うけどね。
そうかね、どう思ってんだろう、わかんないけど、うんうん、でも割となんだ、俺が自分でホテル泊まっててなんかの用事で夜中降りてっても、うん、まあチーンぐらいしたらすぐに出てきたりするからな。
まあそれは出てくるよ、彼ら訓練されてるので、うん、チーンってやって寝過ごしてとかないので、
まあね、寝て起きてるぐらいのタイミングじゃなく出てくることが多いような気もするんだけど、
あ、
うん、
まあだから、まあ、うん、まあだから仮眠って言ったところで、要はさ、なんだろう、ファンタジーの世界の焚き火の周りでね、座って警戒しながら寝てるぐらいのあれだと思うから、うん、まあ、やっぱそう、宿直でいる限りは。そう。
まあね。
うん。だから、起きました、着替えました、出てきましたじゃなくて、やっぱりこう、うん、しそうって言ったらパッと出てこれるぐらいなところにはいるとは思うよ、それは。
まあね、そうだろうけどね。
ただまあ、何も来ない前提でいるから、なんか来やがってっていう、そういう反応をするんじゃねえかなっていうのは、まあ、容易に想像がつくんだけど。
まあそうか、
うん
うんうん、まあもうそれか、もうそろそろねもうちょっと頑張って、その辺はもうなんかロボットみたいなのがいて AI が対応しますとか、こういうのになってくれればね。
まあまあAI、まあ、今でもだから、ね、そのチャットボットみたいなやつで対応してくれるところは、うん、まあなくはないと思うんだけど、
まあね、
じゃあそれで充足するかって話でさ、
まあね、
割となんか明後日の回答返ってくるじゃん、まだ
まあまだ、だからその辺がまだまだ人間じゃないとダメだよなっていうね。
そうそうそうそう。
それは多いよねっていうところあるんだけどね。
う
ん、
っていうふうに考えると、やっぱりその、なんだろう、中の人の、まあ、機嫌ではないけれども、
うん、うん、
まあ、うん、なんだろう、メインの業務時間の間に、やっぱり対応してあげなきゃなっていうのはあるだろうし、うん。
うん
うんうんうん、まあそういう意味では、昼夜逆転してる方の方が、うん、まあ世の中的には絶対特殊な方なので、
まあね、
とは思うけどね。うん、
でもなんか、 JR 東日本とかはその問い合わせとかサポート業務を AI 化できるようになんか鉄道版の生成 AI 作るとかなんかそんなこと言ってたよ。
まあそれは、うん、まあ JR に限らずいろんなところでそういう話はね出てるけどね。
うん。なんてまあ鉄道専用特許かもと思いながら、うん、まあ、まあ見てはいるんだけど、
それはだって鉄道だって言ったって結構ね、あの、うん、まあなんだろう、あの細かい規定とかそういうのも含めて見れば結構なあれがあるから、
うんうん、まあね、
うん、まあそれ以外のことも含めて全部覚えさせようと思ったら相当なデータ量だよっていう。
だからお客さんのところに全然目に触れない車両のメンテナンスとかさ、
うん、
うん、ああいうのも含めてアシストするみたいな、
うん、
うん、まあ多分そういういわゆる職人的な人がどんどん減ってるから、
うん、
うん、それこそそういうのをまあ AI にサポートしたりしてやんないとなかなか育てるべき人が足りないとか、うん、そういうね、
まあまあそういうところまで来ちゃってるし、
育てられる側のね、うん、そうそうそう
そう、でそれこそね、あの前回なんかも話したけどさ、あの新幹線のね、うん、あのメンテナンス、うん、あのなんだ。N700 に積んでどうのこうのみたいな、うん、ああいうのってね、うん、もうあの AI も含めてやっぱチェック回していかなかったら、うん、すんげえ膨大な量のデータ送られてきちゃうわけだから、
まあそういうことだよね、
一時フィルターはね、うん、やっぱ機械に任せる必要は出てくるわけだし、
うん、
うん、
まあ、あとはあれだな、まあ、JR 東日本が特にやるんだら、あの何今わざわざそのなんだ緑の券売機の横に人が立って教えてるけど、
あ、まあね、うん、
あれ確かに意味ないんじゃないみたいな、あれを全部自動でするかなんか、もうちょっと人がいらなくなるようにしないと緑の窓口閉めたら意味ねえなと思いながら、
まあ、まあ、あの現時点では過渡期で人がいるんだろうけど、それでだからまあ慣れてくれればよし、逆にまあ慣れてくれないなら慣れてくれないで、どういうところで引っかかってますかっていうのを、そのまあ今その横にいる人たちが情報として吸収して、それを上に上げてシステム作って下ろしてきてくれれば変わっていくわけだから、まあそういう意味では過渡期として人がいるのはしょうがねえかなと思うんだけど、
まあね、うん、でもその場合には別にあの全然便利にならずにひたすらボタンばっか増えてんだけどなみたいな、
あ、まあだからそれは上で采配振ってる人がおかしいのよ現場からの意見はちゃんと上がってるかもしれないけど、うん、そこでジャッジして物を作る人たちが違う方に行っちゃうっていう、う
ん、まあね、
うん、そう割とあるんだよね、あのなんかさ、うん、だから、ね、とにかく機能を増やしましたってめちゃくちゃボタンが増えててさ、どれ押していいか分かんねえんだけど、うん、みたいな、
そうそうそうそうそう、
うん、
うん、
そうでこれはなんかね、あの第一階層にあったから便利に使えてたんだけど、なんかあのいつの間にかすげえ奥深いところにあって、どこにメニュー行ったみたいな感じで探して分かんねえんだけどになったりとか、そう
飲食店とかでもそうだよな、あのタブレットで注文するときにインターフェースで、うん、俺が食べたいものはどこのタブにあるんだって
そうそう、あるあるある
探すやつ、
うん、そう
そうそう、あ
の分類の仕方がそうじゃねえんだよなみたいなさ、
そうそうそうそう、うん、これその他に入るのみたいなのとか、
そうでよっぽどさ、だからもともとの、 あの、まあ、紙のメニューというかさ、うん、あのパウチになってるメニューを、うん、あの、うん、ね、あ、まあ、もうそのページ順でいいから、なんか PDF でもいいから、うん、あれで出してくれて、うん、でそこでなんかタップしたらそこから先に行けるんだったら、
うん、
あ、だいたいね、だからね、こう、まあ、そのメニュー構成としてさ、あの、まあ、人気メニューがここに集まっててとか、でちょっとね、うん、あの何、洋食メニューはここにあって和食メニューはここにあってみたいなのあったからさ、うん、あれでやってくれればいいんだけどさ、なんかそうじゃなくて、まあね、なんかね、カテゴリーがやたら分かれてるし、
そうそうそうそう、
でカテゴリーが分かれててこの中かなと思って押すと違くて、うん、その他の中に入ってるとか、
うん、そうそうそうそう、あの今週のおすすめとかなんかそれがやたらでかいっていうかね、うん、通常メニューがすごいなんか分かりにくいとかあるとか、
そうそうそうそう、で、うん、あのおすすめの方に入ってるやつをちゃんと通常側にも、うん、あのリンクで置いててくれれば、うん、まだなんかね、うん、あ、このカテゴリーかなって言って見たところから入れるんだけど、
そうそうそうそう、
おすすめにしか書いてないとか、
そうそうそう、よくある、
そうそうそう
こっちかよみたいなね、
そうあるある、うん、そうで、あのだからそのまとめ方なんかにしてもさ、
うん、
あの肉メニュー、魚メニュー、野菜メニューみたいな感じになってたりとか、
うん、
あ、まあ、あるいは何、そのなんだ、ここはイタリアン系、ここはフレンチ系とかさ、うん、そういう感じで分かれてたりとかさ、
うん、
なってて、うん、どうなんだみたいな、まあ、一番謎なのがあれだけどね、あの寿司屋だけどね、う
ん、まあそうね、
そうそう、
もうほぼ寿司屋っていうか寿司ファミレスみたいなことになってるから、
まあでもそのなんだか分かんないメニューもいっぱいあるしさ、要はあの何、唐揚げとかさ、あのラーメンとかさ、
そうそうそうそう
なってくると、
ラーメン、うどん、そばとか、
うん、
あとはなんか単品でなんかエビだけとか、うん、刺身だけとか、
う
ん、
そうそうそう、
でさらにはドリンクメニューとかでソフトドリンクとアルコールとみたいな、うん、
だからほら、だからね、寿司屋のメニューもさ、なんだろう、生とかさ、炙り物とかさ、
うんうん、
で、まあ、光り物ね、酢だったりみたいな感じで見ていくパターンもあればさ、
うん、
なくてこうね、マグロとかさ、サーモンとかさ、そっちで見ていくこともあるわけじゃん。縦軸、横軸欲しいんだけど、あれがこう、そうそう、ここは縦軸で、ここは横軸で書いてあってみたいなさ、ここはその縦なんかごっちゃになってるしみたいな、選びづらいんだけどさっていうのはね、結構あって。うん、
もういつのことあるかな、手書きで何サーモンって書いたら出てくるとか、そういうメニューにしてくれとか早いかもしれない。
あ、まあだから何もう何その備え付けの端末はまああるにしても、まあ、それはそれとして、うん、もう手元のスマホでやるようにして、で文字入力検索で、はい、やったら、うん、まあね、だからその類似商品まで含めて完全一致じゃなくて、うん、そうサーモンって言ってもちゃんとサーモン出てくるし、鮭とかうっかりマスとか打っても、うん、サーモンが出てくるしっていうようにしてくれればまあそうかなってなるし、うん、
ああまあその辺そうだな、そうそう、持ち入力だけは自分のスマホでやって、うん、それが前のタブレットに反映される、
まあタブレットに反映されてもいいし、うん、手元の画面で出てきてもいいんだけどね、
まあ、スマホだけでやってるところもあるけど、うん、それだとなんかやったら縦スクロール長いとかさ、
ああやっぱそこはそのインターフェースの作り方だよ、
作り方なんだよな。
そう、スマホだけでもできるし、スマホで検索して、うん、目の前の画面に送信ってやったら画面がリンクしてくれるとかだったらそれでもいいし、
うんうん、まあそんでもいいんだけど、うん、もうちょっとインターフェースみんな頑張れって感じがするんだよな、まあ、
そう。
うん、
あ、これは本当にそこに来るお客の目線で、うん、自分が食いたいと思った時に使えるインターフェースで作ってるかってのあるよね、
うん、ああそう、うん、そのインターフェースもそうだけどさ、うん、ホテルも割とそれ感じるところがあってさ、
うん、
この何、例えば冷蔵庫を一番左の壁に寄って配置してあって、うん、まあ、それように作り込みしてあるんだけど、うんうん、そこに置いてある冷蔵庫が右開きになるのか、
ああ要するにドアの立て付けが逆になってて開けづらいとかってことでしょ。
そうそうそうそう、これ開けた後、しかも近くに冷蔵庫でベッドがあるから、うん、開けた後に隙間を通って冷蔵庫のこっち側に行かないとなんか見えないんだけどみたいな、お前らこの部屋泊まったことねえだろっていうホテルがあって、
あのね、割とだからね、その新しく作ったところは、うん、作った時に新しい冷蔵庫を入れるから、うん、だからまあ、右開き左開きを指定の上で多分業者に納品させるから、うん、ドアが逆になってることあんまりないのよ、
うん、
あれがまあちょっと何古めとか、うん、うっかりなんか中古品を回してきましたとか、あとはなんかね、その何ホテル内を改装を一回回して、 その結果なんか溢れたね、冷蔵庫がありますとかなってくると、割とドタバタだよねっていう、
そうそうそうそう、今回珍しくチェーンじゃない、うん、1個はまあ中堅チェーンなんだけど、
うん、
1個はチェーンっぽい名前してたけど、行ったら、うん、単体の全然チェーンじゃないみたいな、おーおーおーところで、しかも名前的に新しいっぽいから中身新しいかなと思ったら、いやこれ絶対古いホテルを改装したよねっていう、うん、ところで、しかもコンセントの位置が悪いとか足りないとか、
ああまああるあるよね、うん、
そうそう、なんでテーブルの側面にコンセントつけるかなとか、そういうね、うんうん、
だって系列だって言ったってさ、それこそリブマックスとかああいうところはさ、自分たちが出してるわけじゃなくて、もともとあったリゾートホテルを買ってそれで回したりとかもしてるから、
まあそういうとこもあるよね、
そう、だからまあなんだろう、その自分たちで新しく建ててるビジネスホテル系はまあそれはねちゃんとしてるけど、
うん、
まあまあいろいろだよなと思って見てるけどね、
まあ、確かにあるけどね、
うん、
うん、もうなんで延長コードされて4メートルを持ってきてるけど、枕元に何にもなくてさ、一番近いのがなんかもう対角線のベッドの反対側の足元とかそういう
なるほど、ね、と
こあったりするから、4メートルか5メートルぐらい延長コード持ってかないと枕元に持ってこれないんだよみたいな、
う
ん、
そうか、まあでも延長はあんまり持っていかないの、まあバイクで動くからあんまり長いケーブルだと邪魔ってのもあるけど、うん、まあ延長持っていくよりはやっぱタップケーブルが伸びてない、ただ、うんうん、分岐させるやつね、うん、でまあプラス USB がついてるやつみたいな、ああいうのはまあまあ必ず持っていくようにはしてるけど、
まああれも3個4個ぐらい入れて
や
るな、
うん、そう、あれがないとやっぱ口数が足りないからさ、
うん、そうそうそうそうそう、
だからやっぱその行ったところによっては USB がもう初めから3口4口ついてますとかもあるし、
う まあある
うん、そうああいうとこはどう楽だなと思うんだけど、
うんうん、下手したら USB-C まで置いてあるとかあったりするから
な、あるね、うん、そうそうそう、
うん、
そうだからまあまあいろいろまあ準備は必要だなと思いながらねやってるんだけどさ、まあ
いろんなホテル泊まるといろんなものがいるよ、
う
ん、
そうそうそう、うん、まあ うん、だそんなにだからあの変わったホテルに泊まらなくなって久しいので、
うんうん、
まあ大体やっぱ系列で、うんうんうん、泊まるので、まあスマホには 3,4 系列は、うん、あのアプリを入れてあるので大体まあその範囲で、うんうん、回してるから、まあ、それ以上変なところにはあんまり止まんないんだけど、
うん、まあね、うん、なかなか出遅れたりとかして予約がもうあのいっぱいになっちゃってるとか、あと高いとかっていう時になってくるとしょうがないから、そういう
そうか
ちょっと変なとこになったりとか、ね、
まあ、出遅れたりではないけど、うん、だそれこそなんだろう、うん、木曜日か金曜日ぐらいに、ああこの週末行こうって言って、うん、でまああと何室あるみたいなところを探すから、うん、俺なんかは
そうか、
だそうすると、まあ、その普段見てる系列のとこでバーッと見て、であれば、うん、うん、それで通るし、で、うん、あの、なんだろう、街中である必要とかもないからさ、ほら、バイクとか車で動くから、
まあね、
うん。
まあね、
うん。だから、あの、パパーっと値段見比べて、で、あ、こっちの方が安いからいいよ、うん、こっちで、みたいな感じを、まあ、よくやるんだけど、
うん。
うん、そう、そうね、そうすると、まあ、たまに、うん、あの、あ、変わった部屋あるじゃん、とか言って、この前だ、それこそ九州行った時なんかは、宮崎で泊まったのは、うん、お、和室があるとか言って和室取ったりとか、
ああ、そうか。
そう、そういうことも、まあ、たまにはやるんだけど、
うん、
そう、そこはあれだよね、そう、和室取って和室に入ったら、その同じフロアの向こう側に、うん、大浴場があってみたいな感じだったから、お風呂行き放題じゃんみたいな、
うん、確かに、
いう、まあそんなところだったりとかね、まあいろいろ、うん、まあ、各地行ったけど、まあ、そういう意味では系列はだいぶ絞ってるなっていうのはあるね、うん、
まあね、
うん、
まあ、あとはなんだ、割と空港もちまちまと変わってて、うん、ちょっと前に羽田が荷物の預け入れ機自動預け入れになって、うん、まあ、チェックインも当然もうセルフチェックインからチェックインマシンまで入れて、うんうん、もうだから完全にその場で案内してる人はいるけど、人に面することなく全部チェックインできるようになってるんだけど、
うん、
あれが、福岡にも入ってたな、あれ福岡空港にも、
そうか、
福岡空港ももう預け入れ自動で無人でやって、うん、うん、で、あとはまあチェックインもセルフチェックインやってしまえば OK みたいな感じになってるんで。
うん、1年、1年半だっけ、あの、だ俺があの沖縄行った時よ。
うん。うん、
あの時、あの羽田にあれが入っててさ。
うん、うん、それぐらい。
そうそう。で、あれもね、番組の中でそんな話をした覚えはあるんだけど。うん。うん、
そう、あとあれ、羽田もそうだったかな、その、保安検査の時に、うん、パソコンとか出さなくてよくなったんだよね。
あれ
だって
。あ、そうね、うん。
うん。で、今回、多分ほぼ同じなんだろうけど、うん、福岡でもパソコンとか出さずに行けたんだけど、うん、開封したペットボトルも調べなかったから、あれこれはあれでも調べなかったんだっけ、どうだっけとか思いながら。
あ、まあ、開封したペットボトルは、要は、あの、なんだろう、
うん、
水銀とかさ、そういう特殊な液体を持ち込もうとする人に対してのチェックだったりとかはあるから、
うん。
うんう
ん、
そう。
でもそれもやらなかったんだよ。
まあ、
これも
チェック、だまあ、そのね、チェックの仕方が変わったっていうのはあるかもしれないけどね。
まあね。
だその特定のここに置いて、なんかの、あの、うん、何、あの、チェック光線をビャーンって浴びさせて、で、反応するかしないかじゃなくなったっていうだけかもしれないし。う
ん。かばんに突っ込んだままだったぞ、確かあれ。
うん。カバンに突っ込んだままでも、要するにその X 線とかそういうのに透過したら見えるようになったとか、うん、そういうのはあるかもしれないけど。
まあね。まあね。
だから逆にだからそれで X 線がもし強くなって見えるようになったんだとしたら、うん、フィルム、カメラのフィルムを持ってる人は気をつけなきゃいけなくなってくるわけ、
ね、う
ん、
まあ、まあそうなるね。
そう。
まあ、フィルムは気をつけなきゃいけない
わけ、ね、昔はだってさ、あの ISO800 ぐらいのメモってさ、うん、あのね、うん、それ以上の人はあの観光しちゃうといけないんでみたいなあったし、
うん。
うん、
まあ、専用の袋に入れるとか、ね、
専用の袋も持ってたし、
あったね、
そう、うん、もうまあだから800までいかないけど、あの400ぐらい の、うん、あのポジフィルムよく使ってたから、
うん、
あれ観光しちゃうとね結構なあの、うん、費用になるから、あれは確実にもうあのバッグの中に入れてたりとかしたんだけど、
まあね、
うん、
うん、
そう、でもノートパソコン、うん、確かにバッグから出さなくても良くなったとはいえ、俺あの、うん、1個のバッグの中にさ、うん、ノートパソコンはあの2台も3台も入ってることがあるわけよ。
俺もだって MacBook Pro と iPad が入ってて、さらにスマホが2台とか入ってる、
うん、そう。そうするとさ、やっぱあの、3台ぐらいになってくると、あれ、やっぱ、X 線とかいうの通らないんだろうね。ちょっとあの確認させてもいいですかって言って、こう、開けてって言われることはある。うん。
そうか、う
ん、ただ別にあの一台一台全部出してじゃなくてとりあえず2部屋って、うん、あの開けて、うんうん、それでこんな感じですって言ったら、うん、パソコンいっぱい入ってますねって言って終わりで通っちゃったりはするんだけど、
うんまあ、基本的にはあれだよな、俺はベルトも完全にプラスチックで引っかからないやつにしてるから、
うん、
そうするとアップローチを取って、財布を出して、うん、あれで iPhone もカゴの中に入れて、うん、で通れるから、まあ、人が通るこの検査、うん、あそこでもまあ引っかからないんだけど、
そうか、割とだからまあ最近ね、だからね、そんなに飛行機乗るケースも、俺の場合あんまりないからあれなんだけど、
うん、
それこそ、その沖縄行った時なんかは、向こうでバイク乗りたいからっつって、うん、あの、バイク装備をさ、あの、カバンの中に詰めていくと、結構なガサになっちゃうから、
うん、
着込んでったわけよ。
うん、
で、あの、メットを機内持ち込みにして、で、あとは、あの、ケースに入れて預けてっていう形にしたんだけど、そうすると、うん、持ち込みにもそれですかって言って、メット袋をゴンって置くじゃん。で、あの、ブーツは当然あの安全靴タイプになってるから鉄板入ってっから、うん、これ脱がないと通れないじゃん、
う
ん、
まあそうだね、うん、
でライダージャケットはまあそれなりにやっぱね、あの、うんうん、大体今のやつはプラスチックだったりとかはするけれども、まあそれでも、
うん、
まあ鎧だからそういう意味では、
まあね、
まあ
ね、
まあちょっと着てて何か言われてもなっつって脱ぐじゃんね。で脱ぐ時に、うん、そのポケットの中に割とね、うん、あの細かいものいっぱい入ってるからで、うん、ゴンって置いて、だからなんか重そうなものがゴンゴンゴンって置かれるっていう。そう、うん、ただまあ、あの昔はさ、だから何そういうあの金属物をポケットの中にとりあえず突っ込んで通しちゃえば OK で、一時、うん、あれが、ね、厳しくなった時にポケットの中のもの全部出してくださいって言われて、
うん、
トレイ何枚になりますけどいいですかって出したことあったけど、
うん、そうだよね、だって出さなきゃいけないとこって、トレイ4つぐらい使うもんね、うん、
そうそう、最近はでもあれもだから、うん、トレイに出してくださいっていうあんま言わなくなったような気がするけどね、
うん、一応でも多分人が通るところは多分金属のやつから何かあると、
あ、まあそれは引っかかるよ、うん、
うん、まあその辺のものとかで上着は脱いでくださいとか、
うん
うん、まあその辺ぐらいが、うん、国内線だともそんなんかな、
そうだね、うん、
うん、まあまあでもまあセルフチェックインとかでだいぶチェックインカウンターは使うことはめったにないんだけど、最近あれなんだっけ、セルフチェックイン用の端末、専用端末、
うん、
あれ一時期アナが減らして、もうなんだ、要はスマホでやってくださいみたいな感じで、
うん、
うん、一時減らしてたんだけど、やっぱり雑だとどうも、カウンターに人が来るのかよくわかんないけど、やっぱりちょっと増やす方向に戻すとか言って、チェックイン端末増やしたりとかね。
なるほどね。
いろいろなところでバランス取ってるみたいだけど。
まあまあ、うん、航空会社もっていうか、まあ、俺はまあ、あの、ANA しか使わないから、逆に JAL はどうなってるか知らないんだけど、うん、全然。
まあ、俺もめったに使わないから、JAL はわかんないけど、
うんうん、そうそう。まあ、でも ANA はね、うん、そんな感じ。うん。うん、
そうね、今年一回も JAL 乗ってないか、そういえば。
うん。
はあ、そういえば乗ってないな、JAL 系は。去年は一回ぐらい乗ってんだけどな。
おそうか、う
ん、なかなかそう、うん、あとは地味に航空会社増えてるんで、あのトキエアとかできたりとか、あとな意外なところにあの何元長崎航空だったやつがいつの間にかなんかチューブに来てるとか、そういうね、
お
あれこれいつの間にチューブまで来るようになったんだこいつとかもいな、あれ長崎に、ね、リット飛んでたんじゃないの君みたいな感じなのがいいかな、
まあまあ、いろいろね、うん、
そうそうそうそう、いろんなのが増えていくっていう、うん、まあね面白いんだけどね、
うん、
うん、
そうか、まあ、まあ、あとはそうだな、まあ、あの旅行ネタでというかさ、うん、まあ、あの前回やってたあの話で、あの何新幹線の、うん、昔の新幹線の話やったじゃんこの前、
うんうん、
あの何修学旅行生が乗ってどうのこうのって、
うん
うんうん、あれさ年表を調べたらさ、
うん、
あの俺らがだから小学6年生であの、うん、新幹線乗った時には、
うん、
4月1日に JR になった直後だったのよ。
ああそうなんだ。
そうだから、まあ JR の運行なんだけど、まあまだいろんなところにあの JNR ってあの国鉄のエンブレムがいっぱいついてるっていう、そういうタイミングだったっぽくて。
ほうほう。
うん。そうか、その時期かって。だってまだあれだよ、あの、新富士とか掛川とかない頃だよ。
そうだな。ないな、まだな。
あの後なんだからできたのは。
うん。そうか。
うん。みたいなのをね、だからこの前の収録終わった後に、実際その年表を見たらどうなんだと思ってチェックしてたらさ、そんなの出てきてさ。
うん、
で、あの、なんだ、光と小玉の比率が、うん、6対4。
うん、
だから、まあ、10本、だから6分に1本は、まあ、走ってたっていうことなんだけど、
うん。うん、
でも、まあ、だから6対4、だから、のぞみが走る前だからね。
まあ、そうだね。
うん。
うん、そしたら、光2本は最速タイプで、2本は途中止まるタイプとか、その感じか。
まあ、そんな感じだよね。
多分、そんな感じで走ってたと思うけど、
うんうん、
だから、光が光に抜かれるのがあるっていう。
うん。そうそう。で、だからその、静岡駅に止まる光は、本当にだからもう朝晩の一本ずつみたいな。 そう。あとはだから途中泊まるって言ったところで、だからまあ新横浜は泊まるにして、で、うん、まあもう名古屋行っちゃうよねっていう感じでさ、
うん、あれ新横浜ってその頃も全停車だったっけ？
いや全部じゃないと思うよ。
いや違うよね、うん、だって全停車になったって望みができてからだもんね。
そうそうそうそう、
そうだよな、だから新横浜も通過してたんだよな、そう光は、
うん、
うん、そう、そんな時代だよね、
うん、まあだから時代遡ると、うん、すげえなと思ってね。
まあ、掛川、静岡なんかだと、うん、掛川とまあ新富士は地元水岸駅として後からできてるけど、
うん
うん、実は三島も最初なかったからね。
そうね。
一番最初は、
うんうん
うんうん、三島はあそこは車庫として作っただけなんだけど、うん、あの地元の住民がまだその地元水岸駅とかいう言葉すらない初期の時代の東海道新幹線ができたばっかの時代にあのできてから、あのいやこんだけ場所があるんだから駅作ってって言って、で当時の国鉄が作ってっていう位置にして、あれ三島ができたから、もともと新幹線開通した時はあの小田原の月がもう熱海だったっていうね。
そうね、うん、
そう、そう、まあ、あれは西岸駅には入れないんだけど、
通常
は、
うん、まあ、いや熱海よりも三島の方はこっちだからさ、だけどさ、小田原で熱海で、
うん、ね、そう
だ、三島新富士がなくて静岡だったわけでしょ。
そうそうそう、うん、あそうだ、だから熱海から静、うん、熱海の隣が静岡なのか。
そうそうそうそう、
そうだよな、そっちだ、うん、そっちだ、そうそう、めっちゃ長いな距離とかも今から、
うん、そう、うん、まあ、まあ三島ができたのはね、まあ、生まれるより前なんで、うん、あれです
けど、うん、俺ももうよくわからないけど、
三島できたのは69年、
うん、ああじゃあ俺が生まれたギリギリか
、うん、69年の4月かな、なので、
うん、じゃあでも開業から5年が経ってんだ。
そうね、64年の10月開業でしょ、うん、うんうん、
そうそうそうそう、うん、
で69年の4月だから4年半だよ。
ああ、
うん、
まあじゃあ割と地元としてはすぐに作ってるか、それかもう工事中にもう作ってくれとかやってたかもしれないよね。まあ、
そういうことだよね、うん、
うん、あとはなんだろう、たまにあの YouTube とか鉄道番組の、うん、そういうネタでさ見てると、あのこの新幹線駅いるのかみたいなのが出た。
あ、まあ岐阜羽島とかね、よくまあ話題に上がったりはするけど、
あ、うん、まあ、岐阜羽島ぐらいだったらまあでもみんな割と知ってるし、うん、分かるんだけど、あのなんだ、うん、もはやみんながのできてることに気がついてない朝とかさ、
あ
そう、あと浦佐とかさ、
はいはいはい、
上越新幹線、
上越新幹線ね、そう、
そうそう、あとなんだ、日立沼区内とかそういう、ね、確かにあの辺は俺らも疑問だわと見ながら
、まあ、まあまあね、うん、
あとこの間通ってきたけど、あの何、新大牟田新玉名筑後船小屋のタンク間で連続するとことか、10分走ったらもう駅じゃんみたいなのが続くみたいな、あ あれこそ本当に一個にまとめるかなんか良かったんじゃないのみたいな、
そう、ね、うん、でもそうなんか今今度はあれ、新横浜と小田原の間だっけ、あの相模の新駅を作ろうとしてるのもあるし、
うん、ああそうね、うん、そういう動きがあるよね、
うん、
うん、
そうで、ほら、あの、何、実現されねえされねえって言ってる、あの、うん、なんだ、静岡空港駅。
ああ、まあね。それね。
ね、うん。
あとあれなんだよね、滋賀県のあの、琵琶湖立島は、最初作るって言ってたけど、うん、あの、反対派の人が知事か、うん、市長だったか忘れたけど、反対派が取っちゃったからやめになっちゃったんだよね。あそこに駅できてると、俺ら、あの、うん、滋賀国体の時に、あの、めちゃ楽なんだけど、ちょうど真ん中辺なんで、東大見知ったね。
なんかさ、そう。あの静岡がさ、そもそも何、あの、2面4線化して、うん、で、うん、あの、なんだ、光前停車をっていう話を、うん、あれもだから蹴っちゃったじゃん。行政側で、うんうん、これやっとけよかったのにっていうさ、うん、
そうなんだよね、あの実は静岡に望みが止まらない理由は自分たちが作ってたって、
そう、あれそうだ、そう、あの南口側にさもうちょっと張り出して、うんうん、あそこに作ろうっていうね、うんうん、話があったのを蹴っちゃったから、
そう、4本止まらないようにしとけば望みカンテレーション完璧できたのに、
そう、
うん、やめちゃって通過線にしちゃったからね、
そう、ね、まあね、だから望み前停車じゃなくて半分ぐらいだとしても、うん、止めてくれたわけだよ、うん、2面4線にしてあれば、
うん、あればなんとかなったわな、
そう、
うん、今はあれをどうにもなんないっていう、
そ, そりゃ無理だわな、うん、
じゃあなんだ今度はあの静岡空港駅作ったら2面4線にするのか
な、やっぱそこセットじゃない2面4線にして、でそっからこうなんか分岐線にして、あのガハラ湯沢みたいにするか、
さらに別線があるんだ、
そうそう
まあなかなかね、地下、うん、何かの地下で二面四線のスペース取るっていうのも、うん、なかなか大変だけど、まあそんなこと言ってたらあれなんだよな。名鉄の名古屋もあそこをずっと三面二線で、うん、あの二分一本のやつをさばいてるけど、うん、あそこもだからなんだ、名鉄百貨店の建物がもう、リニューアルするのを一回取り壊すから、うん、それに合わせてちょっと場所をずらしてそこに二面四線で作り直すっていう、うん。構想があって、
そうだってさ、静岡だってさ、まあ、あの場所ずらそう構想も一時あってさ、うん、で、あの東静岡駅のところに持っていこうっていう構想が一瞬出たんだよね。
で、まあ、あっちの方が全然場所取れるし、ね、
そうそう場所は取れるんだよ。で、うん、あれ持っていかなかった理由がすげえ簡単で、うん、東京からの距離が 180.2 なんだよね、
うん、
今ね、
うんうん
うん、180割っちゃうと1ランク、うん、あの枠が手前になっちゃうから、うん、そう
運賃が安くなる、
そう運賃安くなっちゃうからっていう
JR が減収になるからっていう、
そうそうそう、あれもだからさ、あの静岡市内とかにしてさ、ね、あの、うんうん、あの静岡駅を中心に東静岡も同価格ですってやれば、うん、ね、そういうまあバカしをすればいいのかもしれないんだけど、まあそれもやんなかったから、
まあね、
うん、
静岡市内って言ってもいくつ、安倍川静岡、東静岡、
うん、
草薙、
草薙清水、沖津湯井
まで、湯井まで行くか、うん、あ、そうか、あ、じゃあまあまああるけど、うん、でもどっちにしろ横一本しかないから、
うん、そうそう、で安倍川持ち宗までか、向こうは、
あ、そうか、持ち宗が入るか、うん、あ、そうかそうか、そうだね、
うん、
そうか、
そう、まあ、割とあるといえばあるのよ、
まあ、まあ、数としてはあるかな
合併したからいろいろ
ただその何、あの分岐してるとか、なんかこう別の方向の線があるとかそういうのはないからな、一切ね
分岐してるは、まあそうね、あの、うん、富士まで行ってあれで、あ、うん、あの身延線で帰ってきたら途中どうだろう、静岡市に戻ってこないか、あれ
静岡市通ってるか、あれ
わかんない、なんかすげえ微妙なんだよ、静岡市あんな北まであったっけっていうところがあるから、うん、
あ、
そうそう、あそこは富士市か富士宮市か、あるいはね、なんとか町かかなってなると、うんうん、あ、やっぱ取ってねえのかっていう感じもするし、
まあ、
そうってなると、まあ、まあ、横一線、うん、まあでも横一線って言ってもさ、
うん、
新幹線から見たらほら分岐だよ一応、
うん、あの、まあね、まあね、
新富士とさ富士で違う駅なんだから
別駅だからね、
そうそうそう、
そうだね、確かにね、うん、でも静岡市内ならいいけどさ、うん、あの浜松市内とか作ると大変なことになるよね多分あの普通に浜松市内の JR の駅プラス、うん、あのなんか急にあの飯田線がちょこっとだけ上に入ってみたいな
でもさ、あの何とか市内とかさのやつって、うん、あの飛び地っていうか、だから一回外に出て帰ってきたここって入らないよね、うん、普通ね、
まあ今のところそれでは入れてるところはないね、
ルール上は
ないね、それはないけどね、
そうそう、だからあのうっかり天理方面のさ、あのところは入ったら、まあどういう扱いになるのかなっての確かに悩んだけど、
今そうそうそうそう、うん、そこはどうするんだとか思ってましたけど、
うん、
まあまあね、なかなかあのその辺の行政区と鉄道の伸び方っていうのがね、うん、だいぶ違うからね、
そうね、まあ今のところなんとかね、うん、丸く収まってるところだけが、まあ、そうやって運用してるけれども、
うん、まあでも、うん、でも東京、そうか、あれは東京23区内にしてるからだよな、町田とかね、まあ、入んなくても関係ないもんね、
そうそう、都区内だからね、うん、
そうそう
そうそう、山手線内と都区内だから、う
ん、都区内、
うん、うん、そうだからまあそう、あの C まで来ちゃうとあの該当もしないからさ、
うん、そうだね、うん、まあ東京都内とかにしたらえらいとこまで入るからダメ、大変なことにな
る、まあ、まあね、八王子の方とか奥多摩まで入っちゃうと確かに大変だね、うん、
そうね、
うん、
うん、
はい、ということでね、まあ今週もまあだいぶとんでもないところまで話が行きましたけれどもと、はい、い、うん、ったところで、はい、この辺で締めてまた再来週としたいと思います。はい、
うん、
と、はい、再来週のスケジュールはどん？
ずれるんだよね、次回6日の水曜日になるんだよ
ね。次回、そうね、うん、そう、うん、あの5日私が、はい、お仕事を都合で対応ができないので、うん、6日の、水曜日の収録になります。はい、はい。なので、アフタートークは水曜日ですと。で、まあ、ね、公開日は金曜日、いつも通りなので、はい。あの、うん、私の編集の時間が1日減ると。ということでございます。はい、うん。ということで、はい。またね、再来週の方もお楽しみによろしくお願いします。といったところで、はい。締めましょう。クリアジテックアベニュー。お届けしたのは私、山と。
タルケンでした。